こんにちは。アクシス代表、ただつばさです。今回は特別編の第2回目になります。昨日と今日は対談の模様をお送りしているんですが、今回が後半です。で、対談のお相手は連続起業家の小島美希人さんです。で、昨日に続いての後半になるんですが、主な内容がですね、小島さんとのキャリアの築き方、ビジネスキャリアの築き方に話を膨らませて後半話をしました。その中でも、マーケティングの観点で言うと、ブランディングとか、あと、マーケティングフェームの 3C ですね。3C とかブランディング、このあたりの話。そして最後の方では、リスク管理。特に経営者の視点で語っていただいているんですが、この話というのは、会社員でお勤めされている方にも参考になると思ったので、よかったら最後までぜひお聞きください。それでは、どうぞ。
今の、ゆるくもそうですが、はい、というのが、ちょっとだけもしかしたら話題変わるかもしれないんですけど、多分つながると思っているのが、
はい、
自分のこのポッドキャストの番組のリスナーさんのプロフィール情報と、結構年齢は幅広くて、はい、上の方だと本当に50代60代の方から、はい、下だと、10代の方、まあ、20代30代割とこう幅広く、はい、分かれているなというのがあって、
はい、
ちょっと今の話をじゃあ例えば若手のビジネスパーソンの方とか、もっと言うと大学生、高校生とか、はい、まあ、10代の方も、はい、になる、うん、もなるんですが、なんかこう、今後の今のご経験も踏まえて、なんかどういうこう、はい、ビジネス、まあ、全員が全員こう起業家になるわけではないですけど、
はい、
まあ、ビジネスキャリアとか、はい、もっと言うと生き方みたいなところ
が、ね、はい、
このあたりなんかつながるなと思っているので、はい、
わかりました。
どうですか？
はい。僕は、まあ、正直言うと、あんまり大学生とか、若手の社員の方と喋る機会がそんなにはないんですけど、でも、割と感じるのが、まあ、新規事業とかで 3C 分析って普通にやるじゃないですか。
はいはいはい。
C 分析という、まあ、自分と、自社と、まあ、お客様、カスタマーと、コンペティターが、まあ、競合とっていうのを分析するの。あれを、社内でも、若手だったら会社でもやるべきだと思っていて、で、これはどこから来ているかというと、うんうん、僕はもう世の中すべて他者評価だと思っているので、はい、他者評価とはどういうことかというと、家族関係も、例えば僕であれば、
うん、
まあ、自分の子供とか、まあ、妻とか、から、まあ、評価されているから家族関係が成り立ってるわけですよ。だから必ず他者から評価をされないとやっぱり成り立たないんですね。で、大学入試だって就職だって、自分がいきなりどんなに入りたいって言ったって他者評価なわけですよ。他者が評価されて、ね、されないと無理だしっていう。で、じゃあもう会社で評価されるの嫌だからって言って、起業したって結局お客さんから評価されないといけないんで、もう他者から評価をされないといけないんで、だから僕は結果が出ない自分流とかオンリーワンみたいなの大嫌いで、それってなんかちょっと、あんまり好きじゃない考え方なので、常に、まあ、まず他者評価だっていうことと、じゃあ会社に入った時に、本当のお客さんは誰かっていうのをちゃんと考えるべきかなと思っていて、本当のお客さんっていうのは自分を本当に評価をしてくれる人が本当のお客さんなわけですよ。社長って本当のお客さんじゃないんですよ。大きい会社と新人っていうのは社長と話す機会がないので。するとそれが直属の上司の1個か2個上の上司かもしれないですね、最終的に評価者が、
はいはいはい、
ね、だったらその人が何が欲しくてっていうのを新規ビジネスをやるかのように自分の強みを考えながら、こういうのを欲してるはずだろうなっていうのと、あとは 3C 分析なんで競合がいるんで、同期の人とかいるじゃないですか。彼らから見た、じゃあその上司から見た時にそれぞれがどういうふうに見えているのかなっていうのを考えない限り、何かのスキルをアップするっていうのはなんか意味がなくて、例えば英語の勉強ってどんだけやっても外資系に入ったら、まあよっぽどじゃないか、帰国子女には絶対勝てないわけですよ。でも、英語が全然できないところにポンと入ったらちょっとできる TOEIC 600点がめちゃめちゃ価値がある。
なるほど。
これをね、この感覚が分かってないと、スキルアップもなんか意味がないって思ってる。
そう、
自分がそこで何をどうやれば活かせるのか、勝ち筋が見えるのか、例えばじゃあその本当のお客さんである上司もしくは評価者が何をやったら嬉しいと思うのか、ありがたいと思うのかっていうのをもう考えに考え抜いた後、こういうことが必要なはずだからこれを勉強しようっていうふうに、まあ、やっていくっていう、その感覚があれば どこでもうまくいくし、その感覚がないと関係ない謎の資格を取りに行っちゃったりとかって、金も時間も無駄みたいな。はい、なんかそんな風になるのがね、これ大学生でも全部一緒だと思います。
なるほど。はい、今のお話は、なんか自分の中で一言で言うと、こう、マーケット感覚というか、
そうですね。はい。
他者からの評価を、
はい。
されるというか、そういう視点を意識を持つ。で、今の、3C の話もそうですし、初めの前半の方で伺った、事業を立ち上げた時の、いかにその、比較した結果として選ばれて、すべてがこう、他者との評価であると。
はい、
さらにライバルも、さっき の, 英会話の話だと、英会話スクールだけではなくて、YouTuber、英語を解説する YouTuber も、こう、評価される対象になるとかって話ともつながるし、いかにこう、自分は どういうマーケットにおいて、自分自身を一つの商品と見たときに、どういうマーケットにおいて、誰がお客さんなのか、誰が、そのお客さんは何と比較をするから、その比較、自分以外の比較相手が全部競合であると。で、それは同期かもしれないし、はい、もしかしたら外注先の、人かもしれないしとかっていうのも含めて、なんか競合になるしとか、
はい。そうです。
ですかね。おー、
はい、
なんかまさに 3C の中の、
はい、
いろんな要素がマーケットワークとしてあるっていうふうになんか
今に。そうですね。で、おそらくそのセンスがある人っていうのはそれを無意識にできるんですよ。はいはいはい、例えば中学時代、高校時代からの学校のカーストのトップにいるやつっているじゃないですか。そういうのっていろんな意味で周りからの人気も含めては、はいはい、モテとかも含めてですけど、はいはい、やっぱり無意識にできてるんですよね。それをほとんどの人は無意識にはできないのであれば、きちっと計算をして、はい、ちゃんと戦略的にまあ、やっていくというか、で、それによって、それって何度も、それって練習と一緒なんで、やって精度が高くなってくるんですね。だから、何が僕が問題かというと、人生で本当に勝負の時に、初めてそういう考え方でやろうとしてもできないんですよ。だからこそ、いろんなところで、まあ、家族関係もそうだし、いろんなところでどうやったら、例えば奥さんから、お子さんから信頼されるかなっていうのは、別にこれ減り下るっていう意味じゃなくて、どうやったらいい関係性が築けるかな、相手が何を考えてるかなっていうのもそうだし、じゃあ会社に入った時も、常にいろんなところで、そういう感覚を磨いていたからこそ、本当に人生で何発か勝負の時ってあるじゃないですか。その時に、まあ、そういう能力が発揮されるというか、普段からやってないのに、まあ、いざという時になかなかチャンスをつかめないよねっていう感じは、本当にセンスがある人以外は。なので、それをそのなんか練習するかのようにやっていくと、いつの間にか自然にそういうふうにできてきて、だんだん周りからの評価が上がっていくと、気づいたら、その自分が他者を評価する立場にちょっとずつなってくるんですよね。で、それがなんか、それと信頼度っていうのは比例してって、っていう感じがしてて、で、本当に信頼されていくと、なんか別にプレゼンのうまさとか、そんなのよりも、何を言うかよりも、なんか誰が言うか、最終的には僕は思ってるんですよ。
なるほど。
そうなんですよ。っていう方に、最終的には、ちょっとずつ近づけるのかなっていう、それがなんか年齢が、年を取っていくとそういうふうになっていけばなっていくほど、僕がよく勉強会でも言ってる、やっぱり年を取っていけば取っていくほど、年を取っていくことがボーナスステージになるというか、楽な生き方みたいな、それってお金だけの資産じゃなくて、そういうのって社会資本というか、なんていうんですかね、その信用みたいな話ですけど、そういうのをなんかうまく積み重ね、もちろん失敗ってのはたくさんあると思うんですけど、なんかそんな感じで、私生活でも仕事でも、どちらでもそういうのを練習でやっていくみたいな感じの感覚が良くて、それをものすごくかっこよく言うと、利他の心だったりもするんですよ。それって結果的に相手のためにも、だって結局、まあ、半分最初は下心だとしても、どうやったら上司が喜んでくれるかなっていうところも考えないと選ばれないわけですよ、同期10人いたら。そうすると結果的にはやっぱり人間関係も良くなっていくはずだし、全部周りの環境が良くなっていくんで、だんだん自己肯定感も上がっていくし、
なるほど。
人間ってちょっとでも何か成功体験をつかむと、もっと勉強しよう、もっと頑張ろうってなってくるはずな
ので。そうですね。それはわかります。
そんな感じかなと、すみません、なんかうまくちょっと言えないんですけど。
いや、今の話、そうですね。なんか、3つくらいに自分の こうポイントとして思ったことで言うと、
はい、
3C のフレーム、カスタマーっていうお客さんと、はい、コンピューターの競合と、はい、カンパニーの自社、はい、この 3C のフレームの重要性は、はい、なんか自分もすごく共感して、おそらく自分の中でマーケティングのフレームで、まあ、1つとか2つ上げろって言われると、自分は 3C って絶対使うし、はい、マーケティングによらず、もうそれこそ私生活とか学業等でも使えるフレームというのは、うん、なんか改めて今思ったことなんですよね。で、はい、2つ目に思ったのが、さっきの何を言うかよりも、まあ、誰が言うかにこう軸足が移っていくみたいな話って、
はい、
マーケティングの文脈でそれを捉えると、ブランディング、はい、ブランドですかね、
うん、
その同じものでも、はい、このブランドがいいっていう、その誰の役って、はい、自分はブランドだと思ったんですけど、うん、ブランドの文脈でもなんか示唆的だなというのもありますし、あとは最後のその何を資産として自分がその評価資産というか、信用資産なのか、うん、こう人的資産、人脈というような資産なのかっていう、こういかにまあ、ちょっとブランドの文脈もありますけど、何を積み上げていくことによって自分の資産を、まあ、無形資産、有形資産を作り上げていくかみたいな、ちょっとこう人生論的な話ですけど、
はい、
そこにもすごく示唆深いというか、考えさせられるなというのを、はい、お聞きしながら思いました。
なるほど。
いろいろ論点ありますよね。
はい、で、僕、本当にそういう、まあ、ちょっとこの大学生の方とかね、若い20代のビジネスマンとかに言うのであれば、はいはいはい、とにかく近道というかね、はいはい、ショートカットを探すなっていうのを本当に感じていて、うん、やっぱ世の中はもと、YouTube が YouTube ショートなり、TikTok なりで、どんどんどんどんなんかショートな方に世の中が行ってる感じがするんですけど、ね、やっぱり価値があるものって手に入れるのに時間がかかるし、やっぱり日々、まあ、運動もそうだし、
うんうんうん、
何かその何でもそうなんですけど、なんか何かの資格でもそうで、正直もう1年もしないで取れる資格なんて、まあ、まあまあ価値ないとは言わないですけど、はい、やっぱり、まあ、なんか医師もそうだし、じゃあ弁護士もそうだし、じゃあ公認会計士もそうですけど、じゃあ学生時代に受験、その中学受験、高校受験から考えたときは、えらい時間やっぱりかかってる。もう日本においては、ただ資格でもそういう資格以外って、ほぼ実はまあほとんど無価値というか、まあ、ちょっと給料数万上がるよねぐらいはあるかもしれないですけど、っていう中で、資格の勉強も何でもいいんですけど、とにかくその何かやるときに、なんだろうな、時間がかかるけど、最終的にはなんか複利で増えていくようなものというか、なんかそういうものを積み上げていく方が、結果的にし、うん、まあ、幸せな人生になるような気がするので、なんか安直に短期間でなんか答えが出るようなものとか、はい、結果が手に入るかもしれない楽な方に行った人って、僕の周りで、僕会社を20年もやってると、まあもう正直確率で言うと 1%2% しか生き残らないらしいんですよ、創業してから20年から、はいはい、っていう中でやっぱりいろんな人が消えて散ってった中で、やっぱり安直に近道を探した、はいはい、いろんな意味で探した人ってやっぱり生き残ってない
ん
ですよね。
うん、
うん、なのでなんかその何でもそうなんですけど、なんか楽な方に行くと大体人生積むなっていう、はい、これはまあ間違いないと思いますね。
なるほど。
はい。
今のは、ちょっと今自分でふと思ったのが、おとぎ話の、うさぎと亀の話とかの、はいはい、まあ、亀の方だし、
うん、
あとは、四字熟語で大器晩成ってあるじゃないですか。
はい。
なので、その、後から、果実を得るというか、成し遂げるっていう、うん、その、まあ、全部が全部、その、ね、大器晩成になるかは分からないですけれども、なんか自分の中のこう、はい、一つのテーマとして、何かこう、はい、後からようやく一つ一つ積み重ねていって、大器晩成になるようなテーマをこうなんか持っておくことの重要性というか、かそれは自分の中で何かなっていうのを、ちょっと今、はい、まだすぐにパッと答え出てこないんですけど、はい、そういうのを持っておきたいなというのは思いましたよね。
そうですね、例えば読書でもそうですけど、僕がおすすめしている、はい、僕は読書も実はかなり偏っていて、これもまあ まあ自分も3冊ぐらい本を書いてますけど、まあはい、で僕の周りにも著者いっぱいいるんですけど、よく自分の勉強会でも言ってるのが、はい、もう基本的には9割は海外の翻訳の本を読みましょうと。もう日本人の本なんて、まあいい本もあるけど、正直海外の本って言ってもどっちかというと、なんだろうな、海外の、まあ、何か論文をベースにしたような本というか、はい、影響力の武器でも何でもいいんで、サピエンス全史でもいいんですけど、ああいうちょっと知的栄養価がかなり高いというか、なんか割とサイエンスというか、エビデンスというか、10年、20年経っても変わらないような、やっぱりああいう他の方が読んでいないような本とかを読んでいった方が、まあ、結果的には、まあ、それも読書もそうなんですけど、なんか、そういう本とかを、なんか、地味に地味に積み重ねていく。まあ、僕は本というよりも、オーディブルで聞く、まあ、音声で聞く方が好きなので、まあ、2.7、8倍ぐらいで、そうすると、はい、影響力の武器なんて、4時間ぐらいで聞けちゃうんですよ、一周。だから、あんなの、1週間で2、3週できちゃうんですよね、ああいうのって。はい。はい、なので、そういうのを読んで実際に何かしらで、まあ、アウトプットする、使っていくっていうような感じで、なるべく読書もなるべく誰あんまり他の人が読んでないものというか、そういうなんか楽な自己啓発も悪くはないんですけど、そこもなんか結果的に長く生き残ってるような古典とかもそうですけど、そういう本とかをやっぱり読み込んでいった方が僕は将来のためにはなるなというか、なんかその案に本当に変なね、近道をしようとすると、結果それって最終的に遠回りというか、結果的には、良くないことになる本もなんか、そんな感じがしていて、自分の血肉になってる本っていうのは全部なんかそういう系の本だなって今考えると、ちょっと感じてはいます。はい。
じゃあ、さっきのビジネスの、20年みたいな、生き残っているっていう話ともそうですし、読書も残っているというか、さっきの古典からずっとビジネスとしていろいろ引用されているような、こう、ど真ん中の本みたいなのは、やっぱりこう、それだけ挑戦しがいがあるし、オーディブルとか、あと前、小島さんのポッドキャストで解説されてましたけど、解説動画とか、まずこう、読むよりも、音とか、視覚的なところから、まず入って、でなんとなく概要を掴んでから、あと漫画とか、そういったところからも出ている。
はい。
前からでおっしゃってますけど、そういうふうな、もうやりつつ、しっかりと幹を捉えていくみたいなのは、なんか重要だなっていうのは、例えば読書もそうですけど、なんか本質は結構今の話、通じるものがあるなとは、はい、思いました。
そうですね。あとはなんか僕、いろんなその、じゃあさっきのちょっと文脈で20年生き残ってるっていう人たちの特徴っていうのがあって、はい、実はというか、売り上げが、まあ、ちょっとこれ大企業とか上場企業とかです。ちょっと、それとかもう会社が大きい2代目、3代目っていうのはちょっと別なんですけど、そうじゃない創業社長とかだと、売上と関係ないところで会社が崩れていったりするんですよね。で、これどういうことかというと、僕人生のリスク管理って言ってるんですけど、これ政治家もそうなんですけど、大体落ちていくパターンってもう決まってるんですよ。
はい、
金か色か権力なんですよ。金というの、まあ、お金で何かおかしくなる。まあ、本業は大丈夫なのに、投資先で金全部持ってかれるってめちゃくちゃ多くて、経営者って事業に対してはものすごく勘が働くのに、お金、投資に関してはもう信用して誰かに預けるってことを、これだけテストをやってね、何パターンも AB テストをやり続ける社長が、知り合いから来た儲け話で1億とか払っちゃうんですよ。裏取らないで。で、とかもしくは会社のお金全部、銀行から借りたお金を含めて全部行かれちゃったりとかっていう、そのお金とか、あとはまあ、ある意味女性ですよね。これは政治家も全部そうだったんですけど、まあ、女性経営者だったら男性ですけど、それ色って言いますけど、あとは権力。はい、
権力。
やっぱり何か権力が欲しいっていうことで、なんか、まあ、おかしくなっていくって。だいたいこれのどれかかこれの組み合わせなんか芸能界もそうだし、全部そうなんですね。で、ここをいかにコントロールできるかだったりするんですよね。はい、で、僕の知り合いの、美容室をもう10店舗ぐらいやってるものすごい好調な社長がいたんですね、
うん、
でも結果的にその美容室潰れちゃったんですよ。なんでかというと、はい、奥さんと2人でやってたんですけど、
はい、
新人の美容室のに入ってきた新人の女の子がいて、
はい、
それとに手を出しちゃって奥さんにバレて2人で株を持ってたんだ、離婚騒動になっちゃったら結局夫婦でやっていて半分株を持ってるんで離婚調停になったんで、結局もう日もさってもいかないんですよ。50% ずつ持ってたんで、奥さんが株を。
はいはいはい。
で、10店舗ぐらいの病院が終了みたいな。でも、それは、まあ、 そこの美容院の 人たちは知ってますけど、表上は何かの理由でなんか売り上げが下がっていったのか、畳んだっていう手になってるんですけど、実態は意外とそんなことだったりするので、はい、意外とこの人生においてそのリスク管理っていうのが非常に重要かなと思ってます。特に経営者の場合はやっぱ色なんですよね。生地お金が入ると、例えばこれ、例えばじゃあサラリーマンでも年収が独身で、まあ、1000万、800万か1000万ぐらいまでだったら正直大した贅沢できないんで、まあ、手取りでどれぐらいですか、はい、月5、60万ぐらいですか。そうするとあれなんですけど、これが2000万とか以上とかちょっとバグってくるとおかしくなるんですよ、はい、うん、例えばもう自由に50万、100万使えると、例えば月3万円しかお小遣いがなかったお父さんが月に使えるお金が50万、100万になるとね、完全におかしくなるんですよ、人生が。変なことしだすんですよ。で、大体本当に僕の周りで性欲に負けて会社を潰したやついっぱいいるんですよ。人生がそこからおかしくなってって、秘書を入れた、はいはい、愛人の秘書を入れた結果おかしくなったとか、実は意外とその、なんか、ここで言いづらい話なんですけど、その性欲のコントロールっていう、いうのが男性経営者の場合って、成功すればするほどそういう罠がめちゃくちゃ待ってるんですよ。
はい。
うん、はい。なので、僕がよく推奨しているのが、死亡前死因分析っていう、これ工事現場、工事とかで、道路工事とか、そういう建設現場とかでやる手法で、どういうことかっていうと、例えば死亡事故が起こったっていうのを仮定して、じゃあその死亡事故が起こるとしたら、それってどういうことがあると、うん、なんか300ぐらいの、やばいことがあると、そのうち、本当にやばいことがなんか何個か起こって、最終的にそれが死亡事故になるみたいな。そういうのを分析していくような手法があって、それを僕、会社と自分の人生と経営者の場合は、まあ、両方ですけど、どうやったら会社の売り上げが、例えば、何割か下がるなっていう、それをいろんなパターンを、自分で書き出す、例えば、競合が出てきた、例えば、インターネットの広告で審査が厳しくなったとか、ライバルから切られたとか、幹部が独立したとかっていう。で、あとは、もうこれがあったら、もう完全に、もう経営危機になるなっていうポイントを書いていく。で、もうこれがあったら即、はいはいはいはい、そうだ、例えば自分が交通事故で突然死んじゃったとか。っていうのは全部書き出して、もちろんそれは対策を完全にできないとしても、それを書き出して、やれるとしたらその対策を考えるっていうような風にして、例えばさっきの女性のあれもそうなんですけど、どうやったら、どうやったらというか、例えば、男性経営者が、あとは資産をなくすっていうのは、投資詐欺に騙されると、もう一個は、愛人が、奥さんにバレて、8割から9割、もう資産持ってかれる結果、すってんてんになるんですよ、経営者。
なるほど。はい。
そうなんですよ。だからもう資産運用どころじゃないんですよ、本当は。ってことは、それのリスクっていうのを考えて、はい、それに対するリスク管理っていうのは何なのかなっていうふうに考えていったときに、うんうんうんうん、例えば性欲のコントロールだと。で、これ昔、ホリエモンが言ってたんですけど、ホリエモンが創業の時に、はい、やっぱり若いし性欲があるから、自分がどうやってやるしてたかって、はい、彼女を作るのも時間も無駄だしということで、週1回なんか水曜日の朝の早朝のソープランドに行くのだけが楽しみだった。そうやって性欲をコントロールしてたというようなことを言ってたんですね。そうなんですよ。だから意外とそれって男性も女性も、はい、すごい、意外とそこビジネス書には絶対書けないじゃないですか。でも、なんでかっていうと、イケメンの男性、はい、例えば身長180センチとか190センチあるイケメンの若い女、元ホストとか、アイドルの男の子たちが、いる女性向けの、うんマッサージ店とかあるんです、出張の。それってそういう、うん、僕の周りでも知り合いの女性経営者がいるんですけど、うんうんうん、が多分そういうところを使って仲良くなっていくか、パーティーに20歳のめちゃめちゃイケメンとか連れてきたりするんですよ。なんでかなと思って、最近なんかそういうのを利用して、逆にそういうのによって色というのをコントロールすることで、変な男に走らなくて会社を乗っ取られるリスクを避けているとか、
うん、いや、ね、
ここってめちゃくちゃ、実はマーケティングよりも、はい、自営業者とか中小企業の経営者って、こっちの方が100倍重要なんですよ。誰も言わない、はい、でもこれ、値段とか知らないけど、誰も言わないんですよね。
だからそうですね、出てこないじゃんですね。
はい、っていうふうにちょっとすみません、なんか下世話なというかちょっと、ね、変な方向に言ってましたけど、
いいはい、はい、分かりました。じゃあちょっとまだまだなんか尽きないんですけど、はい、時間も、はい、来てるので、今回のコラボ配信はこちらで終了とさせていただきます。
はい、
本日ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、タイタンの後半いかがだったでしょうか。 そうですね。2回に分けて対談、配信して、対談させてもらって、すごく新鮮でしたね。こう、やっている内容はそんなにこう、なんていうのかな、壁打ちというか、オンラインでの対談形式だったので、だったんですが、どこがこう、配信している、ポッドキャストにこれが流れるんだというのが、なんとなくこう自分の中で緊張につながったりとか、まあいい意味ですごく、こう、普通のズームの会議のようなものとは違う、こう面白い体験になりました。どうですかね、これ、ポッドキャストの番組で今までずっと一人で、一人語りだったので、こう対談形式というのは初めてだったんですが、いかがだったでしょうか。小島さん、やっぱりすごく魅力的な方でしたよね。うん。こう、経験の幅が広いし、対談の合計が、まあ、1時間くらいかな。1時間なかったか、それくらいだったんですけども、すごく濃密な、濃い時間を、になったなと、まあ、自分ではすごく思ってます。で、そういった、こう、自分の学びが自分の中だけではなくて、これを聞いているあなたにも、少しでも、こう、共有できて、何かこう、学びとか、参考になる視点があれば嬉しく思ってます。はい。で、明日からまた通常編に戻るので、まあ、10分くらいの短いものになるんですが、またよかったら続けて聞いてみてください。で、最後に一つ、小島さんのポッドキャストの方ですね。こちらのご紹介で終わります。で、概要欄にリンクがあるんですが、小島さんがされている新経営戦略塾、経営のヒントプラス。こちら、よかったらぜひぜひ聞いてみていただけると嬉しいかなと思ってます。私も毎週欠かさず聞いてますし、割とこう、なんていうのかな。うん。ビジネスの、こう、経営のヒントプラスとあるんですが、まあ、経営の視点でもまさにそうなんですけれども、経営のヒント以外にも、こう、ビジネスのヒントプラスと言えるし、あるいは自分の視点だと、マーケティングのヒントプラスと、こう何か一つは少なくとも必ず、こう、学びとか、あ、そういうことかっていう気づきが得られる番組なんですよね。なので、広く、経営者の、コアターゲットは経営者だと思いますが、経営者ではなくてもビジネスに携わっている方にとっては、すごく学びのある本ではなくて、ごめんなさい、ポッドキャストですね。ポッドキャストだと思うので、ぜひぜひ概要欄にポッドキャストのリンクあるので、よかったら聞いてみてください。で、経営のヒントプラスさんの方では、昨日と今日同じように対談の別の収録会が、私との、小島さんと私の対談の収録会があるので、そちらももしよかったら聞いてみていただけると嬉しいです。そろそろ今日長かったので、この辺で終わりにします。よかったら、経営のヒントプラスですね、聞いてみてください。それではまた明日から通常回です。ありがとうございました。